こんにちは、門垣俊子です。この時間はがんを知りがんを考えるをお送りしてまいりましょう。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。経験者が語る姿から、がんになっても自分らしく生き生きと生きる姿、そして NPO 法人パイグループサンダさんの活動、また医療従事者など、いろいろな角度から紐解いていただき、がん予防につなげていただければと思っております。今日はちょっと角度を変えまして、運動のお話を、伺おうと思っています。がんになった時も運動が大切ですよ。それも、適度な運動というふうにも聞いておりますね。今日はリアルフィットジムサンダの石村慶太郎さんにお越しいただきまして、高齢者と運動の関係についてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時期だんだん体がぎゅーっと、縮こまってくる寒さに向けて、
そうですね、
やっぱり運動は大事なんですね。
もちろんやっぱりね、体動かさんことにはっていうところあるんですけど、寒くなると家出るのも ね、
そう、家を出るのが億劫です
そこが ね、なのでそういったところでも、やっぱりね、習慣化していただけると一番運動はいいかなと思います、
そうですか。で、今ちょっと触れたんですけど、がんになられた方も、そしてがんの予防にとっても運動は大事ってよく聞きますけど、程度がやっぱりあるんでしょうね。
そうですね、なのでやはり、普段ね、それでも少し運動で外1時間歩きましょうとかされる方も中にはいらっしゃると思います、ただやっぱり今ね、外歩くのもやはり夜だと暗かったり、いつどうなんか犯罪じゃないですけど、なんか事故に巻き込まれたりとかもあるので、やっぱそういった部分だと室内で、
そうですね、安全に
で、うちのリアルフィットジムの場合だとスタッフがいるので、なんかやっぱりその一人で運動するよりかは、こう何かあったら喋りかけてもらえるようなアットホームにもなっているので、
そのリアルフィットジムさんをサンダさんを、ちょっと簡単にもう一度改めてご紹介いただけます、場所はどちらにある？
場所はね、サンダの田中町にあります、24時間の営業しているジムになります。
24時間って聞いて大変だなと思ったんですけど今ちょっとおっしゃったら、トレーナーがいらっしゃる時間が、
そうですね、午前中11時から、夜の8時まで。
あ、じゃあもうほとんど日中皆さんが利用されてる間は、トレーナーがいらっしゃるんですね、あ、そうなんですね、でもその後はご自分で、
そうですね、もうやはりトレーニングされる方に、中にはやはりもう一人で黙々とされる方もいたり、あとはお仕事終わりとかで、時間がやっぱりね、なんか不確定な方とかだと、そのスタッフのいない時間帯とかで、夜中とか来られる方も中には、
今のこう流れとしては24時間、ご自分の生活に合わせて運動するっていうのが、
そうですね、
割とポピュラーになってきたんですか。
やはり今それこそ昔とかフィットネスクラブ、フィットネスジムとかになると、そのプールがあって、スタジオがあって、いろんなそのグループで楽しめるような環境下にあったと思うんですけど、
そうですね、こう見えて私プールの、スイミングのコーチだったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だからそのみんなで一緒にっていうのはすごく、で、技術も教わったのが伸びていくのがね、楽しかったですからね、そういう時代から、
そうですね、徐々にやはり一人で目標に向けて、目的を目指してトレーニングされる方が、増えてきていたり、
ストイックにできられるんですね。
そうですね、される方も増えてきています、ね、
石村さんご自身はいかがですか、ストイックにできる方ですか。
僕はね、本当にこういうジムをやりながらもトレーニングは苦手な方なので、
そうなんですか、
ただ、自分自身では、運動もちろんね、やはり体のことを気遣いながら少しはしてはいますが、
そうなんですね、すいません、お話がちょっとそれていきますけど、もう少しじゃあフィットジムさんのご紹介お願いします、
ですね、で、それこそ運動初めての方であったり、運動もそれこそずっとそういうジムを経験されている方、さまざまな方が利用しやすいように、いろんなマシンで、有酸素マシンであったり、その筋力を鍛えるマシンを置かせていただいております、で、一応パーソナルトレーナーも一応当店の方にはいてますので、やっぱり一人でトレーニングするのが苦手だとか、
いや、もうどうやっていいかわからないので、痛めますしね、
体、使い方間違えて怪我とかつながらないように、マンツーマンで、トレーナーをつけてやっていただく方も中にはいらっしゃるので、そういった方がご利用しやすいようなジムにさせていただいてます。
そうなんですね、石村さんのご専門は。
僕の方は、もちろんマシンとかのご案内で説明とかもしっかりさせていただきますし、パーソナルもさせていただいてます。
はい、
ただ、 まあ、僕はどっちかっていうとその、フルマラソンに出たりとか、はい、で、まあ、水泳の競技の大会に出たりとか、はい、で近いうちだとこの12月の三田マラソン
ありますね、
はいはい、今回初参加をさせていただくと。
そうなんですか、
はい、
ご自身が出られますか、はい、そうですか、で
今回ちょっとジムのお客様も一緒に交えて、みんなで楽しみましょうと。
いいですね、
はい、参加させていただいて。
そうです、ハーフマラソンは初めてですか。
ハーフはね多分2回目、それまではもうずっとフルの方が走ってたので。
そうなんですか、はい、フルマラソンってどんな方がされるのかなと思ったけど、はい、だってかなりの忍耐力いりますでしょ。
そうですね、
持久力もちろんいるんですけど、
でやっぱり楽しみ方は人それぞれになってくるので、例えば時間をどれだけ速く走れるかとか、はいはい、であとはその制限時間ある程度決まってたりはするので、うんうん、その中でやっぱり観光名所を回ったりはでき、
あの近くをね、シティマラソンは多いですね、は
い、そういったところを見ながら走ったり、沿道の応援とかを聞きながらな、はい、楽しむっていう方も中には。
ね、高低差が、
ね、
波の高低差ではないという、はい、それをチャレンジに来られる方結構楽しみで来られてます。
すっごい長い期間あのスパンでやられてるとかも、ね、年間の回数見たらすごかったので。
そうですね、はい、で沿道の最後の方のしんどくなった時にニュータウンの皆さんが、はい、来てくださって頑張れと声掛けもされるそれも元気の出る。
もうやっぱり、ね、一番は走っててしんどい時のはね、あの沿道の応援が、
やっぱりそうですか。私はもう走るのは苦手なので想像しただけでもわからないんですけども、はい、そのやっぱり元気そこでちゃんと
出ますか。もうやっぱ励みになりますね。
あ、そうですか、はい、
もうハイタッチ、ね、一時はそのハイタッチもできない時期とかも
そうでしたね、
はい、ありましたけど、今は少しずつできたりとかがね、する分やっぱりそういう触れ合いとかがすごい、あのランナーにとっては励みになるので結構嬉しいです。
で今おっしゃってた、はい、お仲間とというかあの来られた方々と走るっておっしゃったけど、はい、そういう方には今どういう状況でこう運動のこう準備をされていらっしゃるんですか、うんうん、マラソンに向けて。
マラソンに向けてはね、やはり、ウッドクラブの方有酸素マシン、ランニングマシンもあるので、あ、はい、まあ、そういったマシンで走られてたり、
はい、これはどのぐらい走るんですか。
一応ね、皆さんやはり1時間とか、まあ、それでも短くても45分40分とか程度に走られてはいますけど、やはりあとは定期的にうちのジムの方のスタッフと一緒にあの練習会を、はい、
じゃあ実際に走って、
そうです、そうです、外を走ってちょっと練習しましょうというのもさせてもらってて、
はい、初心者の方が多いんですか今回チャレンジは。
今回はね、そうですね、もう無理やりじゃないですけども声かけてで、じゃあ一緒にっていう風に、
はい、そういうのがいいですね、お仲間があるっていうのがちょっと励もうかと。ありがとうございます。じゃあ少しだけリアルフィットジムさんのちょっとお話をいただきましたけど、はい、ここからは高齢者と運動の関係をちょっと、はい、あの的を絞ってお伺いしたいんですが、うん、高齢者に運動が必要な理由、まあ、いろいろあると思います、はい、改めてご紹介ください。
そうですね、一番やはり皆さんがどんどん体の方で運動能力だったり身体機能の低下という部分で気になるのが少しの段差であったり、
ね、
やはりその日々の階段を上がり下がり上り下りされたりとかするときのやはり足が動かなくなってくる、今まで上がってた太ももが上がらないとか、そういった部分が出てくると思います。
それがある日できなくなるとこう日にちで昨日できたのに今日できないっていう、ありますよね。
はい、なのでやはりそういった筋力の低下っていうのはどうしてもやはり運動が低く程度が低くなっていくと増えてしまうので出てくるので、やっぱそういった部分を補うためにも日々習慣化していただいて、なのであの運動の方を毎日しましょうっていうのはほぼほぼ今強制的ではないですけど言ってなくて、うん、どちらかというと週2回から3回。
あ、なるほど、うん、はい、
で本当にあの外歩くのでもやっぱりね、あのやウォーキングも健康的にいいですよって言われますけど、そういった同じ時間をジムで使い分けませんかっていう風に、
あ、
はいはい、なってくるので、なのでやっぱりそういった下半身のトレーニング、
特に下半身
やはり一番ね、普段日常を動かすとなると歩いたりとかは多いと思うので、下半身のでやっぱりあの下半身の方が大きい筋肉とかが、はい、太ももとかお尻前とかが集まってくるので、やっぱそういった部分を、動かしてあげることで、やっぱりどうしてもその弱くなっていく膝のケアとかにも、
あ、は
はい、つながりますので、
よくコマーシャルでも聞きますね。
ね、いろいろと、
太もも、それからお尻の部分が大きな筋肉ということ。
そうですね、うん、
それを動かすことで、はい、効率もやっぱりいいということですか。
そうですね、なので、まあ、あの日常で言ったら少しスクワットをしましょうとか。
あ、はい、でもスクワットもやり方次第では膝を痛めたりとか、
はい、なのでそういったところは もちろんスタッフ のジムに来ていただければサポートできるので、はいはい、やっぱり、ね、運動初めての方、マシン、はい、機械を見てこんな重たそうな機械をっていう思いもあると思うんですけど、
そうですね、
もうそのあたりもやっぱりスタッフのいる時間に一回来てもらうと安心して使い方を教えれるの でそこからやはり慣れてくると皆さん自分の時間があるので、その時間で来られて、あのそこで自分でトレーニングで慣れてきた時に少しずつ重さを変えてあげたりとか、
はい、いわゆる負荷っていう感じ で
負荷を与えたり、はい、その運動の持久力つけるために回数を増やしたりと、いろんなやり方ができるので、
はい、それは例えば今まで全然運動していなかった、はい、でもやっぱりこう自分のこう体の衰えが気になる、うん、時々つまずいたりとか、はい、階段がちょっとしんどいとか、うん、ってなってきた時にやっぱり運動がいるかなと思って初めて寄せていただいたとします、
はい、
となるとどんな風なお声掛けから、そしてどんな運動から始めていきますか。
そうですね、一番はまずストレッチとか。
もうまずストレッチ、
はい、やはり一番いきなり運動で始めましょう、じゃあマシン動かしましょうってやってしまうと
怪我がガチガチの、ね、体ですからね。
そう怪我につながってしまうので、はい、であとはやはりカウンセリングをサポートの時はさせていただいてますので、
はい、
例えば目的、運動に来られた時
寄せてもらった最初にカウンセリング、
はい、どういった目的でとか目標がありますか、はい、っていうのはお聞きしますので、
はい、
その時にやはり人それぞれ の鍛えたい場所が変わってはくるので、例えばやはり今言った下半身、足周りを鍛えたいっていう方もいるし、やはり腕周り、それこそやっぱり荷物を持つための腕の力をつけておきたいとか、お孫さん、小さいお子さんを抱きかかえたいけど腕がもう持ち上げるものを、ね、持ち上げれないとか、そういった方向けのトレーニングをつけてあげたいとか、
ペットボトルの蓋が開かないですって方もいらっしゃるでしょうね。
はい、なのでやっぱそういったところに、じゃ あのこっち側が強制的にこのマシンをしましょうっていうのではなく、はい、あのお客様に一人一人に合った、あ、じゃあこういうマシンがいいですよ、足はこのトレーニングのマシンがいいですよとか、はい、じゃあ軽いこういうダンベルの運動からしましょう。
ダンベルから、
はい、もちろんありますので、
あ、はい、それはやっぱもちろん当然重さは軽いのからしていく、はい、ということ で、
ね、もちろん1キロとかからありますので、
はい、初めて寄せてもらった時にはどのぐらいの時間される方が多いですか。
ご体験でされる方だと、
体験があるんですか、
はい、ありますので約1時間、うん、
長いですね結構、
はい、なので、はい、その1時間をみっちりやられる方もいますし、あの恐る恐る触りながら、
ね、そうですよね、
はい、されていきながらという方も中にいるので、
ちょうど今ねご高齢と言われる年代の方々には、はい、こういうマシンで運動するっていう、うんうん、もうあの体験というか状況がなかったですのでね、
う
ん、
うん、そうですね、うん、なので本当に一度まず来てやっぱりね、入会してさあ今日からやりますって言っても続けれるかなっていう思いが、
自分に合うかどうかあると思うので、
やはりそういったところをサポートさせていただくためにも、うちの方はスタッフがいますの でその中で1時間ゆっくりと使っていただいて、約それでも初めにオーソドックスなあの腕であったり胸、足、はい、で、まあ、4箇所ぐらい、
腕ですか、腕、はい、胸
周り、足で、まあ、もう一つ使われる方だと背中、
あ、背筋ですか、は
い、の筋肉を動かすこの4種類、オーソドックスなあのその一番ポピュラーな、
はい
はい、マシンを使って、残りちょっとじゃあ歩く有酸素運動だったり、バイクの有酸素もあるので、そういったまあちょっと体を動かす脂肪燃焼につながるような有酸素運動も、はい、していただいてます。
あの好奇心豊かな、ね、方だったら、旺盛な方だったらそういうマシン使うのすごいなんか楽しそうなので、はい、自分でこう苦しい腕立て伏せとか腹筋をするよりは、よりあの親しみやすいかもしれませんね。でそのストレッチっていうのは、はい、カウンセリングの後すぐしてくださるんですか。
あ、もちろんさせていただきます。
これはどんな
ストレッチの方は、うちの方で、あのやっぱり僕らがいない時間帯っていうのがどうしても出てくるので、
はい、さっきおっしゃってましたね、
そういった24時間やってる分あるので、そういった時でも見れるような、そういう一つの冊子、 もあるので、はい、まあ、首周りだったりそういう動かす、はい、体の、まあ、全身のストレッチを、
はい
はい、まあ、準備運動みたいなもんですよね。
あ、結局そうですね、うん、これも昔はあんまりなかったんですよね
そうですね、
あのうさぎ跳びなんて怖いことしてた時代の方たちがこう今、
はい、
その年代に達してますから、今までの方法とは切り替えてということで、
もちろんそうです、ね、
皆さんきっと驚かれません？指導されててどんなお声がありますか？お貶めされた方、
やっぱり、トレーナーに、うん、パーソナルトレーナーの場合とかにも寄ってくるんですけど、はい、例えばあのマンツーマンでしっかりケアのできるトレーナーだと、はい、やっぱり自分で知識を得る方が多いんですね。そういった方だと本当にマッサージに近いような筋肉をほぐすストレッチ、
はい
はい、していただきますし、まあ、ペアでやっぱストレッチすると一人でなかなか伸びなかった筋肉っていうところが伸ばせたりとか、今まで動いてなかった可動域が動くようになったりするので、
はい、
やっぱその部分で一人でストレッチするよりとか、体いきなり動かすよりは体がほぐれたとか、はい、動かしやすくなったという声はお伺いしますね。
今おっしゃってると、うん、ペアでっておっしゃるってことは、
はい、
一つの時間に何人かこうグループができるんですか？
いや、ほぼほぼ、
はい、
マンツーマン、
好きな時間に行って、はい、その人の過ごす時間がいいということですか？
は
い、
そうですね。
ああ、そうですか、
はい、
じゃあたまたまそういう、こうちょうどストレッチ一緒にじゃあしましょうかって、うんうん、その場でなるっていうことですか？はい、ペアという
もう言っていただいて、
で、
あの本当に全く初回とか、うん、もうあの1回、まあ、5回ぐらい、
はい、
まだなかなか慣れない間とか来ていただいて、僕らがいる時間に来ていただいた時はお声掛けさせてもらって、一緒にストレッチしますかとか、はい、1人、あ、今日一人でされてるなっていうのを見ながら、はい、で声掛けさせてもらって運動してもらってますね。
でその効果が感じられるのにはどのぐらい続けたらいい
もうね、やっぱりどうしてもやっぱり運動するとその効果を
どうしてもね、はい、
欲しくなると思います。
あの目的があって寄せてもらってるのでね、はい、で
一番早くてストイックに来られる方だとそれこそ週に4回5回来られてくると1ヶ月でやはり効果は出てきます。
そうなんです、
はい、ただやっぱりなかなかそんなに来れますか、
ねすね、
っていうところになってくると、週 2,3 見ていただくんであれば長い目で見て3ヶ月
週 2,3 でもやっぱり3か、はい、2,3 ヶ月かかりますか？
2,3 ヶ月は見ていただくで、まあ、1日にそれこそ本当に1時間なのか、それこそもう半日ぐらいいらっしゃるのか、
そっか
そ
っか、自由なんですね。
自由です。一回入っていただいたりとか何度来ていただいても大丈夫なので、
料金体制は一緒なんですか？
一緒です。なので1日に24時間いつでも、はい、来て帰ってはできるので、まあ、それによってで長さが変わってくると、1日30分週3ですか、ちょっと4ヶ月ほどとか、
でもそれでご自身があの軽くなったとか、うん、なんかこう実感するものがあれば、
そうですね、
続けるのがやっぱり一番いいんですよね、
はい、であのやっぱ続けてもらうためにうちの方でとそういうのだと、あの体組成成分いえば体重計のちょっといいものを置かせてもらってるので、
はい、
初回来た時とかに、ね、あの体重筋肉量体脂肪率とか測定
筋肉量も測定できるんですか、
はい、測定させていただいておりまして、
で
そこでやはり1ヶ月、まあ、何回でも測れはします、
うん、
毎日ように測っていただいてもいいんですけど、
はい、
やっぱり長い目で 2,3 ヶ月見た時に、あ、筋力が変わったよねとか、はい、あ、少しずつ脂肪が落ちましたね、体脂肪が減りましたねとかっていうのも見ていただく、はい、目に見える数値も出せるので、
はい、そうやって結果がこう少しずつ出てくると余計に嬉しくなってくるし、でさっきおっしゃったようにやっぱ習慣化しないと、
はい、
年は重ねていくとどんどん若い人と違って、あの勝手に衰えていきますよね。
そうですね。
ね、
やっぱりあの
悲しいですね。
あの頃動いてたものが動かなくとかは。
そうなんですよ。
年をこう年をね、重ねていくと出てくるとは思うので、やっぱり一番はその自分の生活リズムの中に一つ運動っていうその時間を取り入れていただけると、やっぱりそれって継続化につながるし、まあ、あの起きたらその歯磨くとかと同じような雰囲気、はいはい、感覚でトレーニングしていただけると、体っていうのはあのそのままの状態を維持できることもありますし、健康の促進であったりとか、はい、体力を維持することも可能になるので、一番はやっぱり継続化が、
そうですね、
はい、習慣化していただけるとありがたいです。
でさっきおっしゃったようにやっぱりもちろんご自分でお散歩したりとか、はい、あのまあ、今度出られるけどマラソンだったりとかご自分でできることもあるけど、そのこういうジムに行ってならではの良さっていうのはメリット 挙げられるとしたら、
ジム来ていただいての良さ、
はいはい、まあ、さっきからおっしゃってるそのトレーナーさんが、
う
ん、
そうですね、
お声掛けもいただけるということですが、
で僕うちら の, そのリアルフィットジムの方でだとやはりスタッフがいるっていうところで、うん、そこですね、その一人で黙々としてどんどんやっぱり、はい、あの気持ち的に寂しくなったりとか、
はい
はいね、あの人とのおしゃべりがしなくなってて、どんどんこう引きこもってしまうっていう部分も改善できるかなと、
はいはい、
なのであの今だとそれこそ本当にいろんなところにジムができてきてるので、
ああそうみたいですね、はい、コマーシャルも次々ありますからねで割とみんな24時間とかって言ってるので、
そうですね、もうずっと空いてるところが、
そうなんですね、
はい、増えてきてるの で,、でその中でもやはり、自分で運動だけじゃなくて少しおしゃべりする気持ちの感覚で、本当にあの、うん、少し喫茶店に行くような感覚、
はいはい、そのぐらいの気楽さで、
そんな気楽にジム来てもらって、だから中にはあのスタッフとおしゃべりしに来ていただく方も中にはいます。
いいですね、
もうそんな感覚でジムに来てもらって、でおしゃべりだけじゃやっぱりさあちょっと運動しましょうかとこっち側も煽りはするので、それでやっぱ健康つながるかなとは思ってますね。
服装は、
服装はね、やはり今はもうその昔のようにピチッと決まってないといけないこともないのであのラフに運動、それこそやはり汗はかくので、
あ、そうか、
うん、はい、あのそういう部分でやはり肌着であったり、まあ、ちょっと体の動かしやすいスポーツ用じゃないですけども、T シャツとか短パン、でももう寒くなればやはりトレーナーじゃないですけども長袖の方もいますの で,、
はい、
でうちのジムは靴の履き替えがないので、
あ、そうなんですか、
はい、そのままあの運動シューズで、あの歩い外を歩いて来られたついでに来ていただくことが可能になっているので、
あ、そうですか、
はい、だからね、今どうしてもやっぱりそのジムイコール靴履き替えて、室内用の靴とかになってくると ね,
そ, うですね、
そのたんびにまたしゃがんで靴履き替えて、はい、それもネックになると、はい、そういったところも省けるようにはなってるので、
あ、そうなんですね、はい、ハードルがぐっと下がりますねそうですか、はい、まあ、今日は特に高齢者と運動の関係ということで、はい、あえて伺いますと、高齢者が運動を始めるのにあたって気をつけなければいけないこと、うん、これはぜひちょっとチェックしたいんですけど、
一番はやはり怪我、
そうですね、
はいはい、どうしてもその動かせてたような体っていう感覚で、例えばちょっと重ための重さをやってしまった時に、
あ、頑張ってしまう、
はい、
あ、はい、
なのでやはりそこの部分を見極めるためにも、やはりその怪我予防に適した運動重さであったり回数、はい、やったりその運動時間っていうのを決めていただきながらやっていただくのが一番かなと、
はい、あの運動に適している時間帯っていうのは、
時間、それこそ運動の長さになりますね。例えば1時間なのか2時間なのかとか、はいはい、そういったところになってきますね、で、あの、もちろんその休憩をしながらトレーニングをしていただくっていうのも一つはなるので、やっぱりそうなってきたとしても、いろんなマシン使うんであれば、まあ、2時間ぐらい、
お、結構長いですね、
はい、
これはあの当然ですけど、あまり食べてすぐは良くないですよね。
そうですね、
お食事ね、
でやっぱりあの運動 の, その食べてすぐの運動の激しさにも、
あ、はい、
寄ってくるので、
ええ、
例えばもうお腹いっぱい食べてでいきなりもうダッシュ思いっきり走るような、
もう学校の5時間目の体育辛かったですね
そう、本当にね、食べた後にこんな動くの、っていうのではなくて、いっぱい食べたけども、例えば重さが軽くで、
はい、
回数少なくてでゆっくりやられるんであれば、
はい、
そうそう、あの消化にも全然その負担はかけないので、
ええ、はい、あ、ということはもうじゃあ寄せてもらった時に、あの特にあの11時から、
はい、
夜の8時まではトレーナーさんがいてくださってるから、はい、例えば今あのもうおやついっぱい食べてきてお腹いっぱいなのってことも声掛けして今日何したらいいですかとか、
はい、
しょっちゅうコミュニケーションを取るっていうことが、
もう取っていただくのが一番いいと思います、
はい、じゃあもう一人で自分で決めてストイックにやっていくっていうよりは、特に高齢者になってくると常にトレーナーさんとお話をしながらやっていくっていうのが、
はい、もうそれで全然もうそういったことをさせていただけるので、で、まあ、中にはね、やはりもういや私は一人で頑張りたいっていうすごい意志の持っている方もいらっしゃるので、
で
そういった方々もどちらとしてはぜひ来ていただきながら で,、でただやっぱりその姿勢フォームっていうんですかね、
あ、そうですね、
そういった部分で、あ、ちょっと怪我しそうだなとか思ったりとか、危ないな、 このまま行くと多分肩壊すよなっていう時は、はい、声かけさせてもらって、は
い、じゃあよくもう見ていただけてるということですね、はい、あ、そうなんですね、ありがとうございます。じゃあ最後にこのスポーツジムの上手な利用方法を改めてご紹介ください、
はいはい、今、まあ、何回か言ってます、それこそいろんなところにスポーツジムができてきてます、うん、
はい、
で中にはそれこそグループレッスンをさせていただいているようなジムもあるので、うん、それこそお友達と一緒に団体で通われたりとか、うん、そういうグループでするのが好きな方はそういったジムをおすすめしますし、でもやっぱり中にはそんなグループは恥ずかしいしとか
苦手ですとかね、うん、いらっしゃるかもしれ
ません。いろんな方がいらっしゃるので、はい、そういったところを照らし合わせながら、あとはやはり自分のその行動範囲内に近いところで継続的に行きやすいのが一番、
はい、そうですね、
車で40分1時間かかるところに行くのと、歩いて5分で行ける近さって
全然違いますねそれはね、
はい、なので、まあ、そういった部分で、あ、ここのジムだったら近いし通いやすいよねっていう風に使い分けていただくのも、はい、なのでそれこそプールのあるジムが好きだと方は、
そっかそっか、
はい、ね、水泳をしたい方はやはり、例えばうちのそのリアルジム24時間やっててもプールはないので、はい、そんな方がプールやりたいんですけどって来られちゃうと、ちょっとそれできないよってなると、
う
ん、
ね、マシン専門ということでよろしいですか、
は
い、
そうですね、はい、メインがやっぱりどうしても有酸筋トレとかそういうマシンにはなってくるので、はい、うん、そういったところでいろんなところを見極めて、今はもうインターネットでもいろんなここの地近隣で調べても出てくるので、でそんな中で自分の行動範囲に近いところで選んでいただくのが一番使いやすくて継続しやすいしいいのかなとは思います。
ありがとうございます。さっきちょっと触れたその、まあ、入院とかなんかで筋力が急にちょっと落ちて、はい、まあ、ある方もちょっとお話聞いたことがあったんです。1ヶ月ぐらい入院されたら、はい、自分でも驚くぐらいに筋力が男性落ちて、60代だったかな、うん、そのペットボトルが開かないのにショックを受けたと、うん、そういう方はどんな例えば運動から始まっていくんですか。
そうですね、
素人目には握力かなと勝手に思った、それだけではないんですか。やっぱり
もちろんやはりその指先の力を入れていただくとかに関してで、その手先を動かしましょうにはなってくると思います、はい、ただやはりその手先を動かすためにもやはり腕や肩とかがつながってはきますよねってなってくるので、はい、そうなってくる と、ね、うちだとうちもやはりうちの店舗の方でもそれこそ以前ちょっと膝を壊して、リハビリをがてらでトレーニング来てる方もいらっしゃいます、はい、そういった方々に関してとかも、ゴムチューブのトレーニングができるように、はい、そういったサポートのマシンも器具も置かせてもらってるので、必ずその重量を上げるマシンだけがメインじゃないよっていうようなものも置いてるので、安心していただけるかなとは、はい、
ということは高齢者の方も安心して今ある筋力を持続したい、はい、またもう少し上げたいんです、自分でペットボトルばっかり言ってますけどやっぱりこれね、手が乾いたのと握力がないので、みんなやっぱり、私もあるところで開けづらい時、はい、本体がすごく柔らかいペットボトルがとっても開けにくかったりとかする覚えもあるので、はい、そういうこうとっても初歩的な今ある筋力をちょっと維持していきたいという気持ちがあって、でも寄せてもらってで継続することで維持できるということなんですね、うん、はい、もちろんそうですね。
なのでやはり運動していく、筋力トレーニングをしていくと、ね、ボディービルダーのような、はい、体をゴリゴリゴリのマッチョになってっていう目標を立てやすくなると思うんですけども、それが絶対じゃないとは思っているので、
そうですね、毎日の生活ですからね、
生活基準に適応できる運動能力、身体能力を維持することであったり、
はい、
やはりその怪我をした時の元に戻すためのトレーニングとして、
う
ん、使っていただくっていうのはやっぱり、ね、病院に通った時はリハビリをしましょうってなるんですけど、 それを離れた時にじゃあ一人でってなかなかしづらいですよね、
そうですね、
ってなった時にそういったところをサポートさせていただければと思っている部分もこういうジムはあるので、はい、
じゃあこう鍛えすぎなくてこのぐらいがちょうどですよって今を見ていただきながらお声掛けもいただけるという、はい、トレーナーのいらっしゃるお時間が11時から8時という夜8時まで、で全体としては24時間の営業もされていらっしゃる、はい、ということですね。ありがとうございました。今日はリアルフィットジムサンダから石村圭太郎さんにお越しいただいて、高齢者と運動の関係について主に伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
がんを知りがんを考える、今日はちょっと角度を変えて運動のお話をいただきました。この時間は NPO 法人パイグループサンダの協力でお送りしました。次回は1月7日の火曜日の配信予定となっております。